もしもし、テレフォン人生相談で。
はい、もしもし。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
息子夫婦のことなんです。
はい。何が起きてますか。
1ヶ月前に息子が飲み会で飲んで、
はい、
まあ、テーブルとかをひっくり返したみたいなんです。
はい。
そして嫁が警察を呼んでるんですね。
はい。
それでは私は孫娘から電話かかってきたので、
はい、
行ったら警察の方もおられました。
飲み会でテーブルひっくり返すっていうのは、
飲み会で帰ってきて、これが 2,3 回、もう以前にも 2,3 回あったんですよ。
飲み会で帰ってきて、お家のテーブルをひっくり返したってことですね。
はい、家のテーブルかテレビをひっくり返したんでしょう。
あ、テレビも。つまり息子さんが家の中で暴れたってことですね。
そうです、そうです、そうです。
はい、はい、どういう状況でした。
で警察の方と私と話、すいませんって話して、嫁に手は当ててないです、だから今日はもう実家の方に連れて帰ってくださいって言って連れて帰ってきて、もう今1ヶ月になります。
うーん、息子さんおいくつですか。
39です。
39歳。奥さんは
40です。
40。この孫娘さんは、
目は19歳。
19歳。
で下に双子の、
はい、
男の子が中3でいます。受験、
はい、中3の受験控えた男の子2人、はい、双子で。
はい、双子です。
うわ、大変だ。失礼ですが、あなた様おいくつですか。
64です。
64歳。
はい。
ご主人は いらっしゃいますか。
10年前他界してます。
そうなんですか。
はい。
この息子さんが家の中で暴れるってことが結構頻繁に起きてたっていうことですかね。
いや、ないですね。
それはない。
はい、
うーん、
もう普通はもう普通の家庭で、
はい、つまり主乱ってことですか。
どうなるんですかね。
で結婚されてからも、
はい、
飲んでないというか、そういうことはあんまりない。
ないですね。でやっぱし、学生結婚してたからですね、
はい、
初めの方は嫁の実家の方で二所帯住宅みたいなのを中古で買われたから、そこでずっと住んで、喧嘩とかしたらもう常に帰ってきてましたね。
あ、奥さんも結構強いんですかね。
強いですね。
強い、うん、追い出しちゃう。
そうです。だから今度あなたが帰ってきたら私は実家の方に帰りますって言ってるから、うん、帰らしてって私言ってるんですよ。あんたがなんで出てくるのって。
あんたがって誰のことですか。
息子に。
はい、うん、
あんたもう出てこんで、あんた嫁を実家の方に帰らしたらいいやんって私言ってたんで、いつも。
まあでもちょっと待ってくださいね。今回の件で言いますと、暴れたのは息子さんですよね、はい、
そうなんです。
言ってみれば非は息子さんにありますよね。
そうです。それは本人も自覚はしてるんですよ、
はい、
だけど私としてはもうイライラなんですよ、
うん、それはどうしてですか。
今までずっと専業主婦で来て、毎月給料というか生活費18万もらって、
はい、
何の不平不満があるとって。
うーん、
マンションを14年前買ってるんですよ、
はい、
そして光熱費何もかんもはもう教育費何かんぼは全部息子が払ってるんですよね、通帳から落ちていってるから、
はいはい、
18万食事、まあ、子供の洋服、自分の洋服も買うかもしれんけど、はぁって思うんですよ私は。
うーん、はい、お母さんにしてみれば、
はい、
息子さんがテーブルひっくり返したりするのは、
はい、
奥さんからなんかこういろいろ言われて、
その時に、もうクーラーとか年数も経つし交換して、
はい、
で今度は襖とかを張り替えに出すから、日曜日朝8時半に取り来るから、
はい、
龍馬に寝たら嫁が言ったらそれに対して腹かいたみたいな感じだったんですよ。
ああ、腹かいたっていうのは腹立てたってことですね。
そうそうそう。
あの龍馬で寝たらって言っても別にそこに布団引いて寝ればいいんですよね。
そうなんですよ。だけど、うん、で私の考えとしては、
はい、
今まで皆さん性格の不一致、性格の不一致って言われるけど、
はい、
まあ、親として、あ、性の不性性生活の不一致かなっていう気持ちがあったんですよ。
ああ、立身弁の方ですか。
はい、
はい、そっちの性の方、
そっちの性の方のね、
ええ、
で私今度息子が帰ってきた時に息子に言ったんですよ、
はい、
男は生活の件で対しては外で遊ぶことができるけん、お金出してでも遊ばねかんよって。女は子供が成長するにつれて女は同じもういらんよみたいな感じで私今度言ったんですよ。
はあ、
なら、あ、そうって。
で 息子さんとしては戻りたいっていう感じなんですか？
いや、私の考えでは戻りたいっちゃろうねって思ってるんですよ。
はい。
子供がね、双子がね、受験やしねって嫁からの言葉は、受験の時はサポートしたいって言ってるけんっていう感じで聞いてたからですね。ならもう最終的に嫁と子供3人がそこのマンション住んどって、ほんならもう生活費子供の3人分食べたいばやったらいっちゃないとみたいな感じも私は言ったんですよ。だけど光熱費も何もかも考えたら、光熱費とか2ヶ月にいっぺん3万4千ですよ。はあって私もお手でですね。
まあお母さんはあれですか、このお嫁さん昔からあんまり好きじゃなかった？
あ、好きじゃないですね。
ねえ、結婚に
できちゃった結婚した時に、普通なら私が謝らないといけないんですよ、息子の方だから。できさせてすみませんでしたって。
はい。
だけど私ん家の家に遊びに来てた時は私は常に言ってました、子供たち2人の目の前で、子供は作らないようにって。
はい。
そんなら嫁の言い分は、おばあちゃんにひい孫見せたかったって。はあって私はそこからもうカチンと来てですね、順序がおかしいやろって、まだ卒業もしてないのにって。そんなら向こうのお母さんがすいません、産ませてくださいって言わしちゃったけん、
はい、
もうそこであれして、今度だけ、まあ、娘が19歳になった時点で私は言いました、できちゃって結婚はしないようにって。だけど私の考えすぎかもしれませんけど、性格の不一致、性の不一致っていうのが頭にあるかなっていうのがあったんですよ。考えすぎですかね。
まあ、お子さんとどこまで話をされてるか分かりませんけども、
は
あ、そういう具体的に突っ込んだことも一緒に話してるんですか？
いやいやいや、そう、だから私が今度初めて言ったんですよ、
ええ、
そういうのがあるんじゃないのって。だから、まあ、世間体にお金出せば遊べるじゃないとって。
遊べるじゃないとっていうのは、お母さんは遊びに行った方がええじゃないとと思ってるんですか？
いや、そこまで思ってないです。自分が我慢できんなら、はい、行っちゃないかっていうのは言いました。
それは奥さんがさせてくんないってことなんですか？
多分そうじゃないかなと思うんですよ。
妖魔寝ろっていうのは、あんた触んないでと。
そう、
うん、
私たちも経験してきましたけど、
はい、
子供が大きくなるにつれて、ええ、やっぱり気になって、女はなかなかそういう雰囲気にならないじゃないですか。
で、息子さん40だから、
はい、
もうこう湧き上がっちゃってるし。
そうと私は思ったんです。
でもその息子さんが、まあ、これ口に出して言ってないだけで、
言ってないだけで、
そういう場所にも行かれてることはないですか？
わからないですね。
まあ、それ以上行ったとしても、それはお母さんに言いませんよね。
そりゃそうですよね、私には言いませんよね。だけどそうかな、前の 2,3 回も多分そうじゃないかなっていう気持ちがあるんですよ、
ね、親の勘で。
あ
ははは。
わかりませんけどね、私も。
なるほど。
それも私のこの主人もそうありましたからね。
はい。何がですか？
いや、やっぱりもうそういう雰囲気が
拒むと
文句たらたら言ってましたからね。だけどもうそういうじゃんかんな、そう、私もそういうのがあったから、はぁという気持ちがあったんですよ。
ねえ、
それだけじゃないかもしれませんけどね。
はい、そうです。
だけど私はもう今後無離婚して、私がどこまで親として したらいいかなと思って。
ですよね。まあ息子さんも40ですからね。
はい。
その辺一番ベストな方法は何なのか。
はい、そうなんですよ、はい、どうしたらいいかっていうのが、
どうしたらいいか。
はい。
それでは今日の先生紹介いたします。
はい、
精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
はじめまして高橋です。
こんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。
は
い、
よろしく。お母さんはどうしたいの、はい、あるいはなんで相談に来たの？
私は、別れるなら別れてもらっていい、だけど本人が戻りたいなら戻ってもらってもいいという気持ちなんですよ。
そしたら相談になんないじゃない。
どうしたらいいですか？だからどうした？だからどうしたらいい、私がどこまで口を出しても、
助言、
私
助言、それについての助言が欲しいの？
そうなんですよ、どうしたらいいか。
じゃあ息子さんはどうやって考えてるの？
だから息子はまだ中学生の子供がいるから、
戻りたいの。
多分私の気持ちで戻りたいねと思ってます。
お嫁さんはどう考えて
るの？いや、もう帰っても口も聞かないから、
別れたいの。
別れるって息子に言ったんですけど、
ただまあ、さっきの話だと、受験が終わるまではここに、いるよっていう話だから、はい、受験が終わったら、さっさと実家に戻っちゃうかもしれないよね。
そうですかね。
え？だって、別れたいような、口も聞かないような素振りを見せてるわけでしょ。
はい、
そう、今そういう
状態ですね。
うん、
はい。
ね。まずね、
はい、
お母さんは、お酒についてちょっと甘く考えすぎ。
あ、そうですか。
はい。息子さんは完全にアル中です。
あ、そうですか。
はい、病的酩酊、先ほど酒乱って言葉が出ましたけど、病的酩酊の典型例なの、はいはい、だから、はい、酔っ払ってやったことはかすかには覚えてるかもしれないけど、
いや覚えてるんですよ、
うん、だけど多くの場合抑制が効かなくなって、
はい、
自分のやったことがどれだけひどいかっていうことは正確に記憶できてないの。だから何度も繰り返すわけですよ、
は
あ
は
あ、一番本質的な問題は、
はい、
息子さんが本気で夫婦関係をやり直したいって言うならば、
はい、
精神科医のところに行って、
はい、
アルコール依存症の治療をきっちりしなきゃダメ。
あ、そうですか。
うん、そうじゃなければこの話は先に進まないし、
はい、
奥さんも許さないと思う。そら酔っ払ってる人警察呼ぶんだよ。それはどれぐらい彼女が恐怖感を覚えたかってことじゃないの。酔っ払って管巻いたっていうことで警察は呼ばないってば、自分の命の危険があるぐらいもう子供たちも危ないと思ったから警察を呼んでるわけで、しかもそれ過去に2回も3回も繰り返してるってことは自覚がないわけだよ。アルコールの治療って一言で言えば生涯断酒だよ。
あ、 生涯
一滴も飲んじゃダメなの、
はいはい、
でそれをきっちりやるので離婚はしないでくれって言って頭下げない限りは修復は不可能だと思うよ、はいはい、
あ、そうですか。
うん、それでもう実家がちゃんとしている夫婦だったらば、
はい、
お母さんが子供を連れて実家に戻ったら下手したらもう生涯会うことももうできなくなっちゃう。もう有能な弁護士ついたら面会権も本来はあるけれど、それも主欄の父親には会わせないようになんかいくらでも取り決めをすることはできるんだから。
あ、そうですね。いやでも飲み会が多いんですよね。
うん、飲み会がどんな風に多かろうとどうしようと、
はい、
主欄のお父さんは生涯断酒を誓うしかないの、
はい、あ、そうですね。
うん、
やっぱり戻ったがいいですかね、離婚したがいいですかね。
少なくとも、専業主婦でずっとやってきたから、
そうなんです、
自分が働いて食べていく自信がないんだと思うから、
はい、
そこにうまくつけ込んで、
はい、
夫婦仲を修正させる、
はい、
やり直すように僕がアドバイスした方がいいと思いますよ。子供がかわいそうだもの、やっぱり親が別れるっていうのは少々喧嘩してても、
はい、
夫婦は一生がいいよ。
そうですよね、私もそう思う、うん、だけど私はもう何も言わないがいいんですかね。
いや息子さんには、
う
ん、嫁さんには何も言わなくていいよ。息子さんにアルコール治療のアドバイスをしたらいいよ、
はい、あ、そうですね、
うん、
わかりました。
それが一番。
もしもし、
はい、
これ別れるにしろ復縁するにしろね、
はい、
息子さんにそのお酒飲む暴れるっていう癖が残ったままでは、
はい、
いずれ今度はもっと大きなことを起こすかもしれないですよね。
そうですね、
ですから息子さんの人生のためにもまずこちらの方が重要なんじゃないかと私も横にいて聞きながら思いました。
わかりました、
はい、
ありがとうございます、
はい、はい。